解体者の夜ヘルス。
ヒイラギツカさん俺の嫁ヒイラサンベイです。
セイバーは俺の嫁ドイチューです。
サウチカエリヤシナゴミ三浦アサさんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、今週の金曜日が、生配信ということになっておりますので、
はい、
はい、はい、ぜひぜひ皆さんまだタイムシフトしてない方はタイムシフトをしていただいて、はい、あと投げ銭もいただけるとありがたいというような感じで、
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ぜひぜひ、金曜日20時よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。はい。じゃあですね、もう今期アニメですね。
はい。
はい、春アニメ、2021春アニメの話をそろそろしていきたいのですが、
はい。
じゃあ今回はドイチューさんから行きましょうか。
はい。ドラゴン家を買うという。
はいはい。
はい。やつなんですけれども、
はい。
まあ、異世界ものは異世界ものですが、
うん。
まあ、本当に今そのドラゴンとか、いろんなモンスターがいるような、まあ、RPG の世界に、いる、すごく落ちこぼれのドラゴンが、
うんうんうん、
もうドラゴン族としては前はもうダメすぎるということで、うん、親に感動され、家を探して、まあ、安息の地を求めるために家を探すというやつなんですけれども、
は
あ、すごく面白くてですね、なんかほんままあ、
ドラゴンが主役なんだよね、はい、だから。
そうですね。ドラゴンが主人公で。まあ人間も一応その勇者とかも出てはくるんですけれども、基本はそのまあ、ドラゴンが、その本当に家を買うっていうだけのお話なんですけど。
うん。
はい。まずまあ最初にまあナレーションで大体どういう世界観かっていうのを説明してくれるんですけど、その説明してくるのがナレーションが森本レオというですね。もう。
あ、そうなんだ。
はい。もう導入が素晴らしく。
おもろいな。もう面白いな、はい。
もう面白いですよ。
ギャラどんくらいなんだろう。
いや、本当に。今そのドラゴンが、その、まあ、まあ家を買うんですけど、まあそのまあ冒頭にまあ、どういう世界観かの説明みたいな感じで、そのなんか、
うん、
不動産業みたいなことをやっているエルフの人がいるんですけど、その人がまずスライムの夫婦を、内見みたいなして、わ、すごい水回りが、湖が3つもあるわ、とか、で、なんかなんでそのスライムの夫婦が引っ越したを考えたかっていうと、勇者の情報誌に、レベル上げにはここが最適っていう家をばらされたから、今新しい家を探してる。
そうか。
ここはダメだと。
そうそうそう。でもその点、うちこの家はいいですよって。もう前に住んでた人が、周りから見えなくする魔法をかけてて、その効果がまだ2年間あるんで、無料でそれについてますよとか。あとなんか窓ハンドみたいなのが出るから、セキュリティもバッチリで、裏から勇者が来ても逃げれるようなドアもありますみたいな。が、まあそんなのが冒頭で始まって、で、まあそこからドラゴンが、親に怒られるとこから、に入るんですけど、
うん、
その怒られた理由も、ドラゴンの卵を守る番を仰せつかったんですけど、居眠りをして、こう、うん、ハンターに盗まれてしまったっていう。
うん、
これ、ほんで、まあ、その回想シーンで映ってるハンターが、その肉を焼きながら横で猫が、なんか焼けたみたいにやってるんですよ。
うん、
もう完全にモンスターハンター。
ね。
ああ。
そうそうそう。
見たことあるわ。
そうそうそう。で、まあまあ、かなりの落ちこぼれなんですよ。ステータスもものすごい低いドラゴンで。うん、で、もうとりあえずもう一人で生きるようにしろ、みたいな感じで、住処を追いやられて、じゃあ、家を探そうってことで、そのドワーフのとこにまず行ったら、捕らえられて、角と羽と尻尾と内臓をくれれば、家建ててあげるよって言われて。
このままじゃ
僕は、このままじゃ僕は、ハンターが使う武器になってしまうっていう。で、まあ、なんとか逃げて、で、まあ、ハーピーがいて、うん、ハーピー、じゃあ、うち余ってるからおいでよって言ったら、ハーピーってやっぱ空飛んでるから、木の上にあるんですよ。うんうん、で、主人公はドラゴンなんですけど、飛ぶこともできない落ちこぼれなんで。
うんうん。
で、もうこれはもう無理だって。で、また、じゃあ次、ゴブリンのとこ行きなさいって、力になってくれるからって。で、ゴブリンのとこ行ったら、やっぱり捕まって、 今日はドラゴンのステーキだみたいな感じになるんですけど。でもまあなんとかそれもあのハーピーのことで説得をして、で次がサハギンとか行ったら、まあ、うちいいけど泳げないと、
うん、
もう水の中だから三重人とか無理だっていうので、うん、じゃあの東にそのエルフの建築士がいるから会いに行ってごらんっていうので会いに行こうとしたら今度は勇者一行に出会ってしまって、はい、でだからドラゴン退治してやるって言うんですけど、ドラゴンはえな僕何もしてませんけど、僕はもう人を襲ったりもしませんしって言うんですけど、うん、もう勇者的にはいやもうドラゴンを倒すと箔がつくし、
箔がつく、はい、
他人の事情な、そうそうそう、他人の事情なんてお構いなしに自分の意志を貫く、それが勇者だっていう、
かっけーかっけー。
確かに RPG の勇者って割と、まあ、ね、勝手に炭酸漁ったりとかもありますから。
うん、うん、
うん。うん。確かに。
で、まあ、そうそう。で、まあもうみんなで寄ってたかって、ちょっと弓で撃ったりとかするところを、そこを、まあそのエルフの人に助けられて、
うん、
出会うところで1話が終わるんですけど。
ほうほうほう。
で、こっからまあ家探しをしましょうみたいな感じになっていくんですけれども、
うん。
もうこれがね、本当なんかその、メタ的な話も結構、うん、パロディーというよりもメタみたいな感じの、ギャグが結構多くて。でもそのドラゴンもね、なんか、まあめっちゃでかいんですけど、
うん、
なんか可愛く見えてきますし、あと今俺モンハンやってるんで、
うん、
ちょっと心が痛くなりましたね。
敵を倒すことの。
もうなんか。
モンスターを倒すことの。
そうそう、あんなドラゴン目線でもの言われたら、すっげえ俺なんか、まさにやってることがそれなんで、寄ってたかってかかって、ね、それで鎧とか作って、
そう爪だ角だって集めて、
そうそうそう尻尾切らせろみたいな感じで僕らやってるんで今、
そういえばあいつ人間襲ってなかったなとか、
でもねすごいね面白い感じでしたね。
うんうんうん
うん。また違う異世界もんというか、獣もんといいますか、
ね。
はい。
なんか視点また違っていいね、その。
そうですね。
向こうならではの住宅事情みたいな、う
ん。はい。なんかいろんなモンスターとかいっぱい出てきそうで、面白いですね。うん、今後も期待ですね。
なるほど。
はい。
はい。
了解っす。はいはい、松崎さん。
はい。まあ、1話しかまだやってなくて、で本数も見てないので、
うん、
まあ面白くなんのかどうなのか分かんないんですけど、
うん、
さよなら私のクラマ
ー、ああはいはいはい、あ見ましたねそれは、
うん、見た、
作者が、荒川直さんっていうね、あの4月は君の嘘
を書いた
方の、
はいはいはい、
まあ、次の、
うん、
まあ、漫画の、まあ、アニメ化なんですけど、だから僕、何を題材にしたものかも、タイトルから僕全然知らなかったんですけど、
うん、
これ、まあ、いわゆる女子サッカーを舞台にしたスポーツサッカー漫画。
うん、そうですね。
うん。
なんですね。でも、もともと作者さんがサッカー好きらしいですね、なんか。
ああ、そうなんだ。うん、
これに出てくる、キャラクターの、うん、まあ、多分主役なのかな、その、のぞみちゃんっていう、女の子は、
うん、
はいはい、その、4月が君の嘘の1個前にやってた漫画の主人公らしいんですよ。
あ、そう
だ。
あ、そうなんだ。
その、
そう、なんかでもね、うん、サッカーね、それもサッカーだよね。
そう、さよならフットボールっていう。
そう、フットボールがそうだそう。なんか、この間本屋行ったら、さよならクラマーの横に、その本があったんですよね。さよならフットボールっていうのは。
あ、じゃあちょっと前日短というか、なんか。
なんかね。
らしいですね。で、うん、まあ多分原作がもう、完結したっていうのもあって多分。
うん、うん、うん、うん。
はい、はい、はい。
言ってるってことなんでしょうけど。
はい、はい、はい。
まあ、ストーリーとしては、うん、まあ、中学から高校に上がった、生徒たち、女子生徒たちのお話が、まず第1話なんですけど、
はい。
まあ、それぞれの学校で、まあ、女子サッカー部がないから、男子に混じってサッカーをやってた子がいたりとか。
うん。
で、まあ、女子サッカーは、まあ、よくある中、みんな遊びでやってて、 その一個だけ本気でやってたのをレベルがついていけずに、みたいな。
うん。うんうんうん。
子がいたり。
一人上手すぎて浮いててね。
そうそうそう。で、そういう子たちがなぜかその強豪校ではなくて、割と弱めの、
うん、
その女子サッカーで有名とは言えないような、高校に入って、そこで、紅白戦を繰り広げて、あいつもしかしたらうまいんじゃないかみたいなのがやり合うっていうお話なんですけど、うんうん、そこでなんか元日本代表の人がなんか監督になりそうみたいな、
うんうんうん、
ちょっと伏線というか、なんかそういう展開もあったんですけど、
うん、
その中で僕気になった子が、はい、まあ、僕の好きなお嬢様っぽい子がいて、
はいはいはいはいはい。
白鳥なんとか、
そう、名前がもう白鳥あやっていう、お嬢様っぽい名前に、
うん、
おーほほほって笑うし、
はいはいはいはい。
語尾にですわってつけるし、
うんうんうん
こんなテンプレのお嬢様が、こんなちょっとリアリティのあるような絵柄と展開にいるのがちょっと面白くなっちゃって。
そうね、確かに、あの世界観にはなかなかいないよね。
うん、
ちょっと、いびつとまではいかないですけど、ちょっとやっぱり浮いてるんですよね。
うんうんうん、サッカーうまくて浮くのとは別の角度、
う
ん、
全然違うの。だから他の子たち、他の割とメインで喋ってるセリフがあるような子たちはそういう中学時代どういう経緯があってこの高校に入ってるみたいな。
うんうん、だってね、結城葵とかはだってボランチで全国3位とかですもんね。
ああ、そうそうそうそう。
結城葵って声優さんで言った今。
なんとか先。
ちょっと、もう、声優さんで言われたらまだ、まだ、ね、今もう、公式サイト見て、大慌て。
4番の、ね、この子か。ビブスーツで。
粗品崎さんね。
粗品崎さん
ね。で、その子に黒沢智代が声。
そうそうそう、黒沢智代が。
あの、上から、ね、ちょっと待って、青い髪の子、青い髪の子、
白い髪の子ですね。
白い。
スオーさんね。スオーさんね。
あ、そう、スーちゃん、スーちゃん。
スーちゃん。
なんですけど、そういう過去がね、それぞれ中学時代どういう子だったかっていうのが描かれてたんですけど、
は
い、この子は、急に出てきて、
うん、
お嬢様っぽい喋りをして、
うん、そうそう、まだバックボーン見えてないんだよね、この子は。
う
ん、
そう。うまいのか下手なのかも、まず分かってない状況なんで。
でも点は決めてましたもんね。
そう。で、ちゃんとキャラ紹介みたいな、テロップみたいなのが出てたんで、多分メインに関わる子ではあるんでしょうけど、だから過去が見えない分、どうなるんだこの子がっていう。
はいはいはいはい。
もうサッカーやってないで、サッカー漫画ってほぼ読んでないんですけど。
はいはいはい。
何青木伝説シュート以来じゃねえかなっていう。
ああ。僕ね、
はい、
さよならクラーマンは、2回見ました、ね。
はい、2回
あ、めちゃめちゃ僕、1話を
あ、はい。
うん。
めちゃめちゃ良かったです、僕なんか。
あ、ドハマり
した感じ。好きだし、可愛い女の子もいっぱい出そうだし、
うん。
あと、エンディングがすごかったですね。
おう。
あの、エンディングテーマの映像のサッカーの動きがエグかったですね、これ。
ほうほうほう。
ああ、そうでしたっけ。
はい。もう本当にもう、なんて言うんでしょうね。ほんまに、もう多分人が動いてるのをまんまに絵にしたいぐらいで、すごいクオリティだな、これ。と思って。あとなんか、オープニングとかでもなんかサッカー演出誰々みたいな感じで。
あ、
なんか細かくね、
なるほどね。
ついてるのかもしれないですね、あれ。
で、なんか、スポンサーというか、協力みたいなのも、本当になんか、うん、なんか、ナイキとか、アディダスとかなんか、
うん、
結構ガチの、その、会社さんが、
ね、
なんか、なんか書かれてたんで、なんか会社違ったらすいません。でもなんかそういう、うん、なんか、割とちゃんと、ね、そうそうそう、うん、なんか、ちゃんとサッカー描くんだなっていうのはなんか感じましたね。
そうですよね。うん、
その、よくあるような、その、萌え的なものとはちょっと違うぞっていう、本格派だぞみたいなのをちょっと見せられた気がしました。
キャラというより本当にサッカーを、サッカーチームみたいな、高校サッカーのみたいな感じっぽいですよね、うんう
ん。だから割とみんな弱小校で知り合うみたいな感じだよね。あんまりその強くない。
うん。
3年生
ここが強いんだろう。そうそうそう。ここが強いんだろうな、みたいなのがあって。で、過去回想、まあ、の中で、やっぱり、あの、ここの、キャプテンだっけ？キャプテンの子が、
はい。2年生。
割とその時代では浮いてたのかな？
そうですね。ちょっとその子だけ結構熱があって浮いてて、ほんで3年生が抜けちゃって。で一人で練習しててみたいな、ね。
そう。だからそれで共感して入るんだもんね、この
高校になんか。そうです、そ
うです。うん。で、曽根崎さんは、曽根崎さんだっけは、それに、あ、曽根崎さんか。曽根崎さんはそれになんか、引っ張られるような形で、はいはい、なんで私ここ入ってんだっけみたいな感じ。
あれもでもかっこよかったですよね。あんたが行くとこ一緒に行ってあげるよ、みたいな。
うん。
で、その、中学時代ライバルやったのが一緒になる。その、帯をギュッとね、システム。
うんうん
うん、たまんないですね。
懐かしい。懐かしい。
そのシステムなの？
おびぎシステムですよ。
いや、他にもあるけど。
絶対もっとあるよ。おびぎより先に出てこなきゃいけない作品いっぱいあると思うけど。
なんで、あの、ぜひ今期も、帯をギュッとねを、ぜひ。
いや、違うわ。違うわ。アニメ化なってないですよ。
エンディングめっちゃ良かったんですよ、ほんと。
ああ、なるほど。
いや、ほんと、やわらみたい。
もう一回見てみよう。
あの、女の子、主人公がパパパパって服着替えるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。そっか、うん。
なるほど、了解です。じゃあ、私、行かせていただきますね。
はい。
私ね、1話見てね、ちょっと面白いなと思ったのが、あの、真白の音。
はいはいはい。
はい、津軽三味線の、
そうですよね。青森。
あの、引き手の、はい。で、青森、まあ、青森が舞台というか、青森出身の子が主人公なのかな。
うん、
まあ、節っていうあの、16歳の男子高校生が、まあ、その三味線引きで、で、なんかその、はい、三味線引きのおじいさんが亡くなるんですよね。で、そのおじいさんが死ぬ前に、俺が死んだらお前三味線引くな、みたいなことを言われて、で、結局その、うん、ずっとおじいさんに憧れてるから、おじいさんみたいな音を鳴らすっていう風に目指してるのを、おじいさんは、いや、俺の、音じゃなくて、あの、自分の音見つけろ、みたいなことだと思うんですよ。うん、流れとして。はいはい、でも、それがまだこの時点では、その、せつくんは、その、どういう意図で言われたかを多分分からず、なんか青森の実家から東京に家出するんですよね。
はい。
うん。で、三味線持って。で、うん、で、なんか六本木かなんかをこう、ふらふらしてて、で、ヤクザに絡まれると。
はい。
で、それを助けるのが、キャバクラでバイトをしている、グラビア志望の、うん、年上女性のユナって子なんですよ。
はい。
で、この子に助けられて、もう一緒に暮らすことになるんですよね。
東京って夢ありますね。
そう。とにかくね、真っ白の音はね、真っ白の音はね、テンポと夢が詰まってんのよ。テンポもよくて、1話はです。で、
うん、
もうね、で、それで、ユナの家に転がり込むみたいな形なんだけど、ユナには彼氏がいると。
はい。
で、それがバンドマンだと。
うん。
で、結構その引き物みたいな関係なんですよね。あの、スタジオ代出してもらったりとか。はい、
うん、
うん。で、まあ、そう、なんかテレビのオーディション、なかなかユナも受からない。そうこうしてるうちに事務所から、はい、あの、AV デビューの話持ちかけられると。
う
ん、で、それで怒って事務所辞める。うん、で、その、はい、まま、バンドマンの彼氏ん家に行ったら、そのバンドマン他の女と浮気してたりとか、そういうのがあって。うん、で、今度はそのユナが家出するみたいになるんですよ。
はい。
で、ユナのことで、その彼氏とセツが、揉めるんですね。
うん、
あいつどこ行ったんだよ、みたいな感じで。
うん。
でも、その揉めるのが、その、まあ、バンドマンやってるじゃないですか。うん、その、はい、バンドのライブ当日の、ライブ直前の、ライブハウスの楽屋で揉めてるわけですよ。う
ん、開演5分前ぐらいですね。
そうそうそう。
客パンパンに入ってる、ね。そうそうそう。
なんだったら、ちょっと開演遅らせて揉めて
る
んですよ。
ちょっと押してる。
そうそうそう。で、なんかまあ、そうこうしてたら、ユナが来て、で、 なんか、ユナが、その、彼氏のバンドのお客の前で、
うん、
せつに、前座で三味線を弾かせるんですよ。
うん。
これも、展開がすごいなと思ってるんですけど。
すごいですよね。
で、その場にいた全員が、その、せつの三味線、津軽三味線、ジョンガラ節を聞いて、もう圧倒されて、もうものすごい拍手になるんですよね。うん、で、なんか伏線的なのでは、もうそれも配信、どうやらされてるみたいだ。
うんうんうん。
うん、で、俺、ここまででもかなりの展開だと思うんですよ。
うん、
バンドマンの前で三味線弾かされたりとか、
うん、
その上京したてで、彼氏持ちの、グラビアアイドルの卵のキャバクラ嬢の家に転がり込むとか、
うん、
いろいろあるんですけども、で、
4話ぐらい行きますよね、これだけ。
そうそうそう。もうで、その後、まあ、そのユナが、だからユナも主要キャラになると思いきや、はい、夢を諦めて、田舎に帰るってなるんですよね。はい、で、うん、その、アパートは、その、まあ、今月中、多分お金払ってるから、まあ、今月終わったら出なきゃいけないけど、多分それまで住んでていいみたいになるんですよね。多分、切に、
うん。うん。そうですね。
で、なんだったらお別れの時に、その、ユナが、せつくんに、こう、キスをしたりなんかして。
うん。
すげえ、って、ね、なんか、こう、うん、あ、でも行っちゃうんだ、みたくなって。で、うん、ユナのアパート戻ったら、なぜかそこに、元彼がいるんですよね。
バンドマンの。
バンドマンの。で、ちょっとなんかおコーヒー入れてくれよ、つったら、なんかそのせつも、なんで、あんたずっとここにいんのみたいな感じでコーヒー入れたりしてて、
うん、
ここの関係どうなってんだっていう。
そうそうそう。
あれ仲良くなってんのなんか、うん。なんだったら年下の節の方もちょっとタメ口みたく言ってるし。
うん。なんかいい、なんかね、いい友達みたいな。そうそうそう。言えましたよね。
そうそう。
うん。
で、はぁ、すげえなーと思って第1話見てて、はい、最後の最後に、その、セツと、タケトって言ったかな、そのバンドマンの彼氏が話して、はい、アパートの中で話してたら、アパートのドアをドンドンドン、ドンドンドンと、叩いて、
うん、
セツ、いるんだべこう、津軽なまりが聞こえるわけですよね。
うん、
そしたら、まあ、誰か、そりゃ、セツくんは家出してますから、
うん、
誰かが来て、場所を見つけたんだと思いますわな、こっちは見てると。
そりゃそうですよ。
ね、家族の方かなと思って
お兄さんとかね。
うん、
なんか、
うん
そしたらドア、そこそこ、鉄のドアですよね、あれ。
まあね、やっぱ、ちゃんとしてますよ、うん。
それが爆破されるんですよ。
どういうこと？
バーンって、縦にバターンって倒れて、
うん、
なんか武装した銃を構えた二人がバッて入ってきて、
え？
うん。で、その煙の向こうに、まあ、ドアの外なんですけれども、派手なおばさんが立ってるんですよ。髪も多分ウィッグかなんかカラーのウィッグ
なんか
ね、シルバーかブルーかわかりませんけど、
はあ。
で、その派手なおばさんがいて、ママが迎えに来たわよって言って1話終わるんですよ。
うん。
これ冒頭の、なんですかね、冒頭のシリアスな本当ね、自分の音を見つけるために、
そう
雪が吹雪いてる東青森を飛び出して、で東京で、うん結構シリアスなね。
だって CM とかもずっとそんなシーンばっかり、なんか薄暗い灰色がかったような CM でしたもんね、ずっと。
最後、超蒼天燃色になるんですよ。
うん。
いや、ちょっとね、俺1話で掴まれちゃいましたよ。
面白かったですね。
これ、なんかね、真面目なストーリーは一本の中に、多分これいろいろふざけてくるんじゃないかなと思ってね。
ああ。
ちょっとこれは興味ありますね。
なるほどね、
あれやっぱ結構ガチのあっちの名前ですか、うん、三平さん的には。
ね。でもちょっとネイティブではないかもしれない。
うん。
うん。
やっぱ多少わかりやすくはなってる。
うん。やっぱり、ああでも今の子、俺もで東京出て20年経っちゃってるから、今の若い子の喋り方はもしかしたらテレビとかの影響で第一人称を俺とか言ってるかもしれないから。
ああ、なるほど、
まあ。俺はちょっと、うん、うん。そこ、違和感は出ちゃうけど、もしかしたら今の若い子はそうかもしれないね。
うん。
うん。
普通に標準語に近くなってきちゃいますもんね。
そうそうそう。
まあ
ね、うん。だから逆に言うと、そういう意味でリアルなのかもしれないけどね。
なるほど。
俺が違和感を20年 経っちゃった俺からするともしかしたら、今の高校生とかはあんくらいのっていう。おう、でもまあちょっと同郷のね、その話っていうのもあるけど、まあそれで見始めたっていうのもあるんですけど、最初にこれ見ようと思って見たのもあるんですけど、はいはいはい、ちょっともう次から次への超展開でね。
うん。
だって普通ね、その繁華街でお姉さんがヤクザから若い男の子をね、助けるってなったら、まあ色仕掛けじゃないけれども、その、
ね、まあ私の顔に免じてとか
ね。そうそうそう、そういう感じじゃないですか。いきなり、回し蹴り叩き込んでましたからね。
う
ん、
そうです
ね。
全然何の説明もないけど、ユナさん強いんだよね。
そうそうそう。
なんか、最終的に彼氏にも、なんか、彼氏の溝落ちもなんかフロントキックで蹴ったり、そうそうしてたり。うん、おいや、でもちょっとね、面白いですね、これは。
うん。
なんかユナさんとかもね、再登場しそうな気配も。
ねえ。
うん。
なんかでも CM とか見ると、こっから学園もんになるのみたいな。
そうそうそう。
ねえ、どういう展開になるんだろう。
しかも原作27巻まで出てんだよね、これ。
そうですよね。
相当な関数も出てるからね。
うん、
いや、だからちょっとこれは私、今後もちょっと見てみたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、とりあえずは、今期アニメ、新番組は今週はこの辺でということで。
はい。
うん、
はい。で、B バードなんですけれども、あれですね、前期言い残したことスペシャルと、まあ、はい、これもちょこちょこ毎回やってますけれども、もうちょっと前期のアニメを、話をしようじゃないかということでですね、B バードは、2021冬アニメの話をもうちょっとしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。前期、言い残したことスペシャル。
ピャル
ー。はい、ということで、2021の冬アニメの、言い残したことをいろいろ語っていこうということで。はい。
はい。まあ、
もし、今日も言い残したら、全然来週、再来週話して大丈夫なんで、そういう
話してみて。わかりました。
万が一ね。はい、万が一ね。
はい、そうですね。
はい、ということで、じゃあまたドイチューさんから行きましょうか。
はい。俺だけ入れる隠しダンジョン。
はい。
はい。まあ、結構やっぱ最終回といいますか、そのやっぱ後半ら辺は割とシリアスな感じにもやっぱりさすがになってきまして。
うん。
はい。まあ、その前はなんか温泉会で、裸が見たいっていうのをずっとやってたんですけど。
はい。
その後は割とその、まあ、ノル君、そのレアショップをオープンすることができて、で、まあ、割とまあ、お金もまあ、順風満帆な生活になったっていう段階で、うん、まあ、これもすべてやっぱり師匠のおかげだという、
うん、
なりまして。で、やっぱり師匠にどうにかして恩返しをしたい。じゃあ、ずっと閉じ込められている呪いを僕の力で解いてあげたいっていう風になりまして、はい。はい、
うん、
で、まあ、それをまあ師匠に言ったら、まあ無理はしないでいいのよ、みたいな感じで。でもやっぱりまあそうしたいんで、僕やりますっていうので、大賢者に聞いたところ、その15層ぐらいまで下れば、いるかもしれないみたいな、なんかふわっとした、なんか、回答しか珍しくしてくれなかったんですけど、でも実際そこに降りてみたら、そのなんかまあ、その呪いですね。呪いそのものみたいなのが実体化してるような、状態になってて、それが、オリビア、師匠と同じ格好をした。
うん。
もう、まあ言うたらオリビアがいる、またいるみたいな感じなんですけど、それが実はまあ、呪いがもうその、形を成したもん。呪いそのものみたいな悪者がそこにいて、多分こいつを倒すことができれば、師匠の呪いも解けて、外に出れるだろうっていうことで、なんとか戦おうとはするんですけれども、うん、まあ一回その呪いの方の鎖を解いて自由にしたら、まあ、とてもじゃないけど、勝てるレベルじゃない。師匠と同じぐらいのやっぱ力を持ってるので、
はいはいはいはい、
もう勝てるわけがないっていうので、で、どうしようかっていうので、その、生贄っていうすごい強いスキルに、昔、その、200年前ぐらいに師匠が、困ったことがある。で、まあ、コピーだから同じ弱点じゃないかっていうので、その、生贄っていうスキルを使おうっていうので、その、自分の持ってるスキルを捨てることによって、肉体とか魔力を上げれるっていう、技を だからもね、ちゃんとバトルアニメなんですよ、やっぱり。
そうですね。
声を大にして言いたいことは、はい、これはバトルアニメである、はい。
バトルアニメなんです、ちゃんとこれ。で、まあ、なんとか作戦立てたりとかもするんですけど、もう、師匠、その、呪いの方はもう封印も解かれてるんで、もう外に出てきてしまっていて。
うん。
じゃあもうそこでもうなんとかして止めるしかないという、止めようとするんですけど、やっぱノール君一人じゃ無理で。で、まあその、幼馴染だったり、ギルドのお姉さんであったり、もう味方がみんな来てくれて総力戦になるんですけど、うん、それでもやっぱり勝てないぐらいになるんですよ。
うん。
で、まあ最終的には、そのなんか、もうなんとかもう、師匠にもらった三つの、その創作、不要、編集のスキル以外をもう全部を生贄にして、なんとか倒すことができて、これでまあ師匠を解放することができたっていう話なんですけど、
うん、
そのまあなんで師匠がここまでノル君にその三つのすごいスキルを付与したかみたいな話も描かれてて、
うん、
あんな最強のようなスキルをなぜたまたま来た少年になぜ付与したかっていうと、うんうん、実はその200年前に、その、弟子にしてくださいって言ってきた少年がいて、当時のオリビアに。うん、で、私は弟子は取らない主義だからっていうので何もずっと教えなかったんですけど、もう毎日毎日来る少年。で、その少年がそのノル君もそっくりなんですよね。で、ずっと教えを持ってて、まあ、教え、弟子にはしないけれども、質問には答えてたっていう
感
じ。うん。ゴブリンと倒すにはどうすればいいですかとか、そういうのを教えてはしたんです
よ。うん。
で、ある日、いつも通り飲んでたら、その少年がゴブリンに襲われて死にましたっていう話が聞こえてきて、うん、で、それは女の子をかばって、その師匠に教わった倒し方をして、女の子は助かったけど、その少年は死んでしまったっていうので、で、そこからすごくずっと後悔があって、師匠は。うんうん、もしちゃんと弟子として、弟子にしてあげてて、ちゃんと教えてて、もっと教え方が違うかったら、こんなことにはならなかったかもしれない。っていうので、実はノル君にその3つの付与、スキルを付与してたっていうのがあったっていう、めちゃめちゃいい話なんですけど、
うん
はい、で、まあまあ、まあそういうのも挟みつつ、まあ結局はまあその倒すことができたと。その、生贄のスキルを使って。で、でも残り LP がもうほぼないけれども、うん、なんとか助かってよかったなってなってたら、LP がもうない、200ぐらいしかなかったんで、もうノル君動けないんですよ。
はい。
で、周りの奴らが全員、じゃあ仕方ないってことで、全員がおっぱいをむぎゅってつける。
じゃあ、まあ、じゃあ仕方ない。
仕方ないんですよ。
これは世界観的にはね、仕方ない。仕方ないけど。
助けるため。だ回復魔法と一緒ですから。
うん。
助けるためです。で、まあまあ、割とまあ平和になって、まあ、それでもずっと学校でみんなで戦ったりとか、授業を受けたりとかするエピローグシーンで、
はい、
聖剣好きを教えてもらってて、いや、もっと腰を入れてこうやるのよって、うん、武闘家の人に教えてもらったら、胸がむにゅって当たる。
うん。
その時はもう全然元気ですよ。
はいはいはい。
ただ当たるんですよ。
うん。
はい。ただ当たることは、まあでもまあ聖剣好きならまあしょうがない。
うん。
しょうがない。
たまたま、まあ当たってしまうのはしょうがないんですけど、それを見た、うん、他の3人が、LP ですかっていうので、また、おっぱいをつける。
いや、もうさ、あの世界はいい加減さ、ベホマを覚えようよと思うけどね。大の大冒険見てたら、ほんとそう。
何も言ってないですよ。何もノルは言ってないですよ。うん、ただ何、おっぱいが、女の子のおっぱいがついてるっていうのだけで、あ、LP だなっていう。
うん、
あの、変なの。
そう。で、終わりました。
変なの本当に。
最高でした。
いやー、すごい。俺、ちょっとなんかね、ほんと、大の大冒険と交互に見たいわ、なんか。なんか、ムカついてくるかもしんない。お前ら、真面目にやれっつって。大の大冒険では今、こんななってんのにっつって。
いや、でもなんかね、前期結構なんか割ともう折れたたっぽいような終わり方が多かったというか、うんうん、もうもろ途中じゃんみたいな終わり方もあったりとかあったんで、うん、
まあね、はいはい。
隠し男女はなんかすげえ綺麗に終わったなみたいな感じはしましたね。
う まあまあまあ、一応ね。
うん、うん、なんか。
師匠もね、解放されてる。
なんか第一部完璧な。
うん、おっぱい無乳を除けば全然ね。
うん、そうなんですよ。
全然。いや、終わりっぽいですよ。終わりの終わりっぽい
から、うん。おっぱい無乳あるからこっちも親って考えちゃうけど。ね。
なんなんでしょうね。なんか、我々のことを勘違いしてるのか。なんか、やらなあかんと思ってんのか、おっぱい出しますよね。
俺たちが怒ると思ってんのかな、おっぱい出さない。
そうそうそう安心してくださいみたいな感じで出してく
れば。忘れてませんよ、みたいな。
でもなんか面白かったですね、やっぱ。いいアニメだった。
うん。
うん。
やっぱ可愛いしね。
そうですね。うん。面白かったです。
なるほど。
はい。じゃあ、僕は、まあ、これはちょっと、
うん、
絶対言わなきゃダメな話があって、
ほう、はい、
のんのん日和ノンストップの10話です、これは。
10話、
はい、
これはもう、ちょっと先週言えなかったけど、今週前期の話できるんなら絶対言わなきゃいけない話っていうのがあって。
10話は、あれかな
?10 話は、
あれかな、
これ、まあ、ざっくり言うと、ほのかちんが出てくるっていう。
はいはいはいはい。
話でして。で、このほのかちんって何者だっていう話なんですけど、これ、うんうん、のんのん日和のアニメの一期の4話で出てきた子で、
うんうん、
夏休みの間に、その親の実家にやってきたレンちゃん、同級生の女の子なんですよ。
はい、
この女の子が、まあ、レンちゃんと仲良くなって遊んでて、
うん、
で、また明日ねって言って、夏休みの時は別れて、で、うん、次の日また、また次の日、遊びに行ったら、おばあちゃんかなが出てきて、
うんうん、
ちょっと親の仕事の都合で今日急に帰ることになったんだよ、うん、ごめんねって言って、うん、そっからもう長いこのレンチョンのアップの顔が
はいはい
と映っててだんだんだんだん目に涙浮かべて、
はいはい、
だからレンチョンがちゃんと涙流してるっていうか感情あらわにしてるのが多分あれが一番なんじゃないかなっていう。
ありましたね。
赤ちゃんの時にレンチョンがギャンって感じで泣くっていうのはあるんですけど。
うんうんうん、
それとは別にもう、っていう別れがあってからのこの冬休み、うん、お正月過ぎてからのそのほのかちんがまた地元、この、まあ、おばあちゃん
に再会でする、
ね。帰ってきて再会するっていうのが、うん、これはまあ、多分この、のんのん日和の中の世界では、まあ、夏休みから冬休みにかけてたんで、まあ、言っても4ヶ月ぶりとかなんでしょうけど、
うんうん
うん、アニメ見てる我々からしたら、
うん、そうだね。
およそ、7年ぶりぐらいの
。ここもちょっとしたエヴァじゃん、もう。
7年ぶりに待ったぞっていう。で、もう、で、まあ、同じように遊ぶわけですよ。冬ね。うん、だから冬だから、その、なんか雪で遊んだりとかして。
うん。
で、また明日遊ぼうねって言って、でもまた次の日、また会って遊べるっていう嬉しさがあったりとか。
うんうんうん。
あるんですけど、でもまあ実際にまあ、それでもまあ学校もあるし帰らないといけないっていうんで、ほのかちん明日帰るんなって言って、ちょっと寂しくなって、
うん、
もう遅いからもう帰るんって言って、もうちょっと、なんか寂しいのが、なんかちょっと認められないのか、ちょっと、
うん、
ちょっとそっけない感じで別れてしまって、その日は、
うんうん。
現実をちょっと受け入れるのが嫌みたいなね。
みたいな。
うん、
で、まあ次の日、その、お見送りみたいなのも、なかなか行けずに。
うん。
あ、その、レンチョンが、家にいると、その、駄菓子屋が、
うん。
レンゲ福袋持ってきてやったぞ、つって、駄菓子の詰め合わせをね、持ってきてるぞ、たまたま。
うん。
そしたら、レンチョンが、これ誰かにあげていいん?って言った時の駄菓子屋が、もうレンゲにやったんだし、好きにしろよ。
うん。
っ って言うんですよね。
うん。
で、それを持って、レンチョンは、その、ほのかちんのお見送りに、行く。
うん、
で、ほのかちんもずっと待ってるんですよね。
待ってんだよね。
そうそうそう。
そう、お母さんが。
お母さんに、うん、もう行くよ、っつってんだけど。
そうそうそう。でも、雪降る中、外でずっと、まあ、雪積もってる中、ずっと待ってて。うん、そしたら、ほのかちんつって、これ私に来たのって言って、うん、そのお菓子を渡した代わりに、ほのかちんがその時つけてた、そのヘアゴムみたいなのを、レンチョンに渡すと。
うん。レンチョンが最初に褒めた、かわいいねって言ったやつをね。
うん、そう、うん。なんか猫かなんかついた。
そうそう。うん。
これでお揃いだね。お揃いなのって言って、うん、で、いざそのほのかちんバイバイなので、レンゲちゃんバイバイ、また来るねって言って、その車が走ってって、うんで、レンチョンが一人取り残されて、
うん、
レンチョンの顔をずっとカメラが映して、そのカメラが空に向いて、うん、今度はちゃんとさよなら言えたの。
これは、
号泣、うん、マジで号泣、
うんうん。
よかったねっていう気持
ちと。今も泣きそう。もう
ね、
これは潤むわ。
うん。
いやー、これ、まあ、最終回の話とかもしようかと。でもね、僕はこれが。
まあね。うん。
やっぱり、この3期ノンストップの中でやっぱり一番の僕はトピックスだと思ってたんで、やらないわけにはいかないだろうとも思ってたんで、やってくれて嬉しかったっていうのと、なんか、どっかで、心でつっかえてた、あの時の、感情がようやくなんか氷解したというか、
うん、
氷が溶けたみたいな感じがして、いや、マジで泣きましたね、この回
は。いや、これは良かったですよ。本当に良かったですよ。
うん。
またストーリーもいいし、そのなんか間の取り方みたいなの、やっぱすごいですね、
ノミ
よ
りね、うんうん。
あんだけ無言のというか、
ね、
誰も喋ってない時間を溜めて溜めてみたいな。
うんうん
いやいいもん見れましたね。
いやこれは素晴らしかったですよ。
うん。うん、
最高でした。お疲れ様でした。あとね、もう本当に。
本当お疲れ様でした。本当ありがとうございます。
そうね。
はい、そうね。連載もね。
ね、うん。終了したということで。う
ん、はい。
うん。
ありがとうございました。
また映画とかあるといいな。
ね。
ね、
映画はね、オリジナルストーリーでしたもんね、うん、バケーションは、
うん。
そう、沖縄行った話でしたからね。
うん。なんかまた沖縄行く話とかね。
ね。ね
うん。
もう一回再開、また再開しに行くみたいな。
そうそう。
それ最高だな、それ。
やっぱナッツンと友達になったあの子、ちょっと名前出てこないけど、あの沖縄の子とかも再登場してほしいもんね。うん。
はいはい。葵ちゃん。
あ、そう。
葵ちゃんか。
はいはいはい。
うん
今度はね、あの新一年生も連れていくとかにすればね。
そうあれがね
全員集合コンビより全員集合、
うん、
そうそう、だから最終回で、そう。第1巻の表紙をそのまま、やってるんだけど、
うん、
新しい新一年生が入ってるんだよって、あの絵も最高でしたね。
うん
うん、
最後の最後で、しおりちゃん。
あ、そうそうそうそう。
いや、良かったですね。もう全部良かったな
ぁ。うん。
そう、最高でした。もう完璧でした。
完璧でしたね。
100点。
うん。
なるほど、はい。じゃあ、大丈夫でしょうか。
はい。
はいはい。じゃあ、私行きましょうか。
はい。
私ね、これ、そっか。多分、これは配信での、放送になるのかな？ヤトガネちゃん観察実機3冊目。
あはは。
そういえば話題にちょっと出てなかったなっていう感じで。
ヤトガネちゃん。
D アニメストアだとね、4話ずつまとまって今見れるようになってるんですけれども、結構ね、やっぱ見るとね、まあ、キャラも結構多くなってきたんですけど、やっぱヤトガネちゃん以外のキャラの可愛さ、みたいのも、ちょっと目立つようになってきて、
うん。
8話でですね、8話から9話、はい、またぐ話なんですけど、
はい。
なんかね、真夏の太陽より熱々カップル写真コンテストっていうのがあるんですよ。はい、この、頭悪そうな
頭悪そうな。
コンテストで、優勝賞金が15万円だと。
うん。
うん。で、これでその賞金のために写真部で応募しようみたいな感じになってるんですね。
はい。
で、最初は、やっとがめちゃんとジンくんが、まあカップル役で、部長とかが、カメラ構えて写真撮ってるんですけども、はい、やっぱりやっとがめちゃんが途中でどうしても名古屋マウント撮ったりとか、あとはまあ、普通に意識しちゃったりとかして、うまくいかないんで、流れでですね、あとの、まあ、二人、舞ちゃんと部長も、ジン君の彼女役をやることになるんですけど、
はい。
これがね、結構、なんか、あ、この子たち、やっぱこんな一面もみたいな感じでね、可愛いんですよ、やっぱ。
うん。
うん。はい。舞ちゃんっていうのは、まあ、岐阜出身の子で、猫耳帽みたいの被ってる。
はいはいはい。うん、なんか、ちょっと釣り目っぽいような。
あ、それは部長。
あ、違うか。うん、あ、そうか、そうか。
舞ちゃんはちょっと、少々クレイジーサイコレズの毛のある、ヤトガメちゃんに対して。
はいはいはい。
ヤトガメちゃん可愛いみたいな。
はいはいはいはい。ああ。
はい。で、その、ヤトガメちゃん可愛いって言ってた子が、いざその、まあ、帽子も取って、
うん。
お作業、一本のお作業をこう、肩口から垂らすみたいな感じで、で、ジン君とこう、デートしてるような写真撮るんですけど、結構、頬をあからめたりとかもして、あれ、この子やっぱ、こういう可愛いとこあんだと。
うん。
うん。まあ、最終的にはなんかジン君に、水族館で撮るんですね、写真を。
うん。
はい。
触れ合いスペースみたいなのあるじゃないですか。海洋生物を触ろうみたいな。う
んうんうん、はいはいはいはい。
あそこで人で触らせられてブチ切れてたっていう流れもあるんですけども。岐阜海ないから、慣れてないんだよ、みたいな感じで。で、一方、部長、まあ、ツインテールで髪赤くて、はいはい、ちょっと釣り目で。うんうん、で、まあ、関西弁のちょっとガサツな女の子じゃないですか。
うん。
この子がね、またね、まあ、これ、前のクールでも1期か2期であったんですけども、とりあえず髪を下ろした状態になるんですね。
うん。
でも、これがまあ、ちょっと伊勢海老みたいな、イメージのツインテールじゃないですか。
そう
か。でも、あれを、
ね、
そう、下ろすと、割とこれも、なかなか、あら、可愛いみたいな感じだって、
うん、
で、この子は特にガサツな分、なんかこう、例えば、なんかね、あだ名でジン君と呼び合うような流れなのね。
はい。
まあ、不利なんだけれど、カップルの不利みたいな感じなんだけど、
うんうんうん、
そこでやっぱりちょっと、カップルの不利するときの、ちょっと恥ずかしさが滲み出るところが、あ、ちょっとこれ、ギャップの感じでいいな。でも、なおかつ、ちょっとこう緊張とかしてんだけど、最後ね、まあなんか最後4人で、イルカのパフォーマンス見るのよ。イルカショーみたいな。
はい、
うん、
はいはい。
で、その時に、水しぶきがバサーって来た時に、ジン君と、部長がまあ二人ずぶ濡れになった時に、まあそれまで割と緊張してたのが、ジン君の顔見てケラケラ笑うところとか、まあちょっとこれはこの二人も捨てたもんじゃないぞっていう、
捨てたもんじゃない
。捨てたもんじゃない。誰も捨ててないけれど。うん。なんかね、やっとがめちゃん観察日記3冊目はね、まあ、キャラも増えたってもあるんですけど、うん、これ今後もやっぱいろいろやってくれるとは思うんですよね。
うん、
4期、5期とこのアニメは。
そうですね。
うん。だからそういうところでまたこういうのをちょっと見せてもらえると嬉しいなと。
うん。
なるほど。
思ってるんですよ。でね、まぁ、あ、ちょっとあとプラス、まあ、ヤトガメちゃん、プラスちょっと他の作品の話もしたいんですけれども。
はい。
はい。
オルタンシアサーガ。
はい。
あ、はい、うん、はい、はい。
まあ、俺が最初のあれか、暫定で推してた、
はい、
マリウス、見習い騎士の。で、まあ、実は断層の霊人で、はいはいはい、まあ、行方不明の、オルタンシアの王女だったっていうね。
はい。
まあ、これは、正直、第1話からもう視聴者全員分かってることなんだけども。
はい、はい、はい。
で、それがまあまあ、最終的には明かされるみたいな話ではあるんだけれども、
うん、
6話でね、こんな、いわゆる、まあ、RPG というかファンタジーものじゃないですか。
うん。
海海があるんですよ。
ほう。
うん。で、 まあ、その、なんかある島に来たと。その理由が、まあ、その、行方不明の王女マリエルを名乗る少女が、この島に現れたってことでみんなで行く。で、島で海岸とかにいるんですよ。
はい。
いわゆる海海じゃないですか。
うん。
でもね、例えばこう、デフロットってやつが、その、マリウスに、なんか、こう、もう、そいつは海入ってるんですね。で、はい、お前も服脱いでこいよ、つうと、
うん、
そんなことできるか、まあ、まだ途中なんですよ、これが。だから、男としてやってるから。まだそんなことできるか、つって、
は
いはいはい。水着見せてくれないんですよ。
なるほど。
海海が6話である。でもね、うん、俺、海海6話って、これ俺、ちょっと早いと思ったんですよ。
はい、
はい。
ね、ファンタジーの中としても。
うん、
俺、これね、最終話で、もう全部正体が、まあ、10話くらいからかな、明かされるんですけれども、
はい。
したら、エピローグ的な、とこで、俺、絶対これ、海海のリベンジが来ると思ったんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
もう正体が分かってるから。
はい、はい、はい。
あえて、みんなで海に行って、水着姿見ようじゃないかっていう流れになると思ったら、
なるほど。
うん、海海やんなかったんですよ。二回目の海海を。
はい。
俺ね、これ、どっか BPO とかに持ち込もうと思ってんだけどね、この案件は。
いや、ちょっと、それ、どうしても言い残したことそれ。
いや、これは言い残したことです。これは今後の、
いやいや、
今後のアニメ作りに、これちょっと業界にやっぱ一石を投じたいと。
なん、いや、ヤトガメちゃんで終わってよかったでしょ。
いや、これは、ヤトナメちゃんであんな可愛いの見せられたんですから、オルタンシアサーガでも、もっと可愛いの見せるべきでしょうと。
違う、何言ってんの、この人。
何言ってんすか、この人。苦言にもなってないです、それ。ただ、俺が、エッチなの見たかったよとか言ってるだけですよ、今。
モンスタークレーマー。
だってさ、だって、モンスタークレーマー。いや、だって、あれじゃ、なんだっけ、ダンジョン。
隠しダンジョン。
隠しダンジョンではさ、あんなサービスしてんのにさ、バランスがおかしいんだよ。隠しダンジョンはそこまでサービスしなくていいのに。
隠しダンジョンと比べていいアニメなんてそんなにないですよ。
そっちはね、求めてないのにおっぱい出てくるんですよ。
いい話だったのに、いい話だったのに、チューリップ手こきすんだから、あのアニメ。
だからね、こっちはね、こっちはもうちょっとね、見せてもいいんじゃないかっていうね。だ今季はね、
バランスよくね。
今季はバランスが悪い。おっぱいのバランスが悪い。それをね、それをちょっとこの場を借りて言いたかった。うん、
そう考えると、のんのん日和もおっぱいなかったな。
あれはなくていいのよ。あれはなくていいのよ。あれは出たら出たで、こっちはまた BPO に持ち込む案件にな
る。まあまあ、まあ。
何させてんだ、のんのん日和に。河、うん、面監督、どういうことですかって、俺は。
もうちょっとね、赤ちゃん時代のレンチョンにおっぱい飲ませるところとかね。
いやなんか、またそれあなた視点が変わってるんですよ、なんか。なんか視点が変わってんだ。あ、そんな感じでですね。はい、
はい。
ちょっと前期で言い残したことを皆さんに話したということでですね。
言い残してたか。
はい。まあ、リスナーの方も、
はい、
まあ、今期前期に関わらず、まあ、ちょっと言いたいことがあれば、ツイッターで書いていただければ、こちらで読ませていただきますので、
はい。
ぜひぜひよろしくお願いしますということで。
お願いします。
はい。はい、以上、前期言い残したスペシャルをお届けしました。はい、エンディングでーす。
はい。
エンディング。
はい。それじゃあ、ツイッター読んでいきましょう。
はい。
読む。
はい。テンスラは、ディアブロのボコリシーンと最終回の泣きそうシーンが良かったって。ああ、ディアブロね。最後のあたりで出てきた、召喚された悪魔。結構いい、なんか、いいキャラでしたね。悪魔なのに。まあ、リムルに、はいはい、すごく、リムルを敬ってるというか、叩いてるような感じで、崇めてるような感じで、うん。いいキャラでしたね。これまた、3期あると出てきてほしいキャラです、ね。うん。
はいはい。
さあ、そして、トロピカルージュプリキュアのキュアフラミンゴは、松崎さんの好みにぴったりハマりそう。
あ、そうなの
プリキュアからおすすめが松崎さんに届きました。
俺、ママにしか興味湧かないよ、基本。
ママキュア、ママキュアしか。
はい。
まあ、でもね、うん。おすすめがあったということで、
ね、あり
が
たいですね。ありがとうございます。はい。
さあ、そして、ダイナソー日和、1分半しかないショートアニメなのに、キャストが有名人しかいなくて驚いた。あ、そうなんだ。ダイナソー日和。
あ、俺、あれ1分なんですか
?1 分とか1分半とかでしたね、あれ、ね。
あの、恐竜のやつだよね。
そうです、そうです、そうです。
はいはいはい、
僕ね、なんかの録画の、
うん、あ、多分、堀宮ですね。
あ、そうか。なるほど。それが切れる時かな。
はいはいはい、はい。
堀宮終わって急に始まったんですよ。ダイナソー日和っていうのが3分ぐらい。
ああ、だから、ね、なるほどね。ずっと撮ってるとあそこに入るんだ、あれは。
そう、だからタイトルパッて出たぐらいで多分切れてたんかな、確か。
ほうほうほうほ
う。
なんかね、ティラノサウルスが松重豊さん。はい、
あ、そっちのすごい人。
そう、そっちのすごい人。あ、だって、ステノニコサウルスは小峠だよ、バイキングの。
へぇー。
あ、そうだ、小峠さんの声した。
うん。
そうだ。そうそうそうそうそう。
あ、なるほどね、そういうので。
そういうことか。
トリケラトプスが田中洋次さんか。うん。あ、そっちでね。なるほど。あ、これはすごいっすな。
すごいっすね。
うん。全然気にせず多分見ちゃってた。なるほど。こういう情報どんどんどんどんお寄せください。はい。黒ギャルになったから親友としてみた。体は女だけど中身は男と分かっててやってるわけですが、これは BL などでしょうか?いや、これは僧侶です、これは。
あれはもう、
僧侶枠です、これは。
あれすごいな。意味分かんなかったな。うん
確かに。
まあ、あれ、僕、まあ、原作というか知ってるので、この先の展開を。はいはい、
何でも知ってんだ。うん。
ですけど、有識者の人が言うには BL です、あれ。
有識者の人が言うには。
はい。
なるほどね。
BL だと言ってました。はい。
うん。
まあ、割と昔のエロ漫画ではあった設定かなと思うんだけど。
TS はね、まあまあまあ。
うん。
うん。
なるほどね。総力はもういろんなやりますな、俺は。
いや、本当ですね。
うん。すごい。ネタが尽きない。
うん。
さあ、そしてこちら、2021冬アニメ3プラス1、アイドリープライドより、佐伯春子、俺だけ入れる隠しダンジョンより、エマ・ブライトネス、裏世界ピクニックより、西名トリコ、で、プラスワンは、獣事変より、犬神小八。アルファ枠には、ぷいぷいモルカーのモルカーたちを押したいです。ね、トリコのロングスタートから、ちらりと覗くおみ足にやられましたと。
うん。
さあ、どんどん行きましょう。2021冬アニメ3プラスワン。今回はシンプルに、シンプルに、あれをしたいキャラで選びました。俺だけ入れる隠し男女より、エマ・ブライトネス。裏世界ピクニックより、西名トリコ。弱キャラ、友崎くんより、七海、みなみ。プラスワン、俺だけ入れる隠し男女より、ノル・スタルジア。美女に囲まれて羨ましいと。うん。うん、さあ、そしてこちらも、今期の3プラス1、ウマ娘から頑張る姿が良かったライフシャワー。あれ可愛かったな。のんのん日和からお姉ちゃん分が増えた宮内蓮華。そして、うん、これ幼女社長から我が道を行き過ぎる、無事な馴染む。うん。うん、そしてプラス1はパワフルプロ野球から、今まで見た野球アニメ漫画の中で一番性格がしっかりしてたキャッチャー、パワープロですと。
うん。
なるほど。
さあ、そしてこちらも2021冬アニメ3プラス1。天地創造デザイン部から3人。上田さん、何事にも動じない生き物とさ。樋口さん、デザイナーの案に即対応できる腕利き技術者。メイドさん、可愛い基準が独特。そしてプラス1は、ドラゴンクエスト大の大冒険のフレイザード。名言連発で大いに盛り上げてくれましたと。さあ、そしてどんどん行きましょう。2021冬アニメの3プラス1。五等分の花嫁より、中野四つ葉。ウマ娘より東海帝王、四つ葉か。
四つ葉ですかね。
はい。ウマ娘より東海帝王、無色転生よりエリス。そしてプラスワンは SK8 から歴、うん、冬アニメは曇らせからの復活劇が印象に残りましたね、と。うん。
うん、あ、すいません。四つ葉で合ってますね。すいません。
四つ葉で合ってた。はいはい。
はい、すいません、すいません。
さあ、あとアニメ実況の感想来てますね。アリア G、 アニメーション。1話アニメ実況、はい。キャラクター同士の掛け合いはテンポいいですね。が、流れる空気感は今見てもゆったりしていて心地よいです。愛ちゃん役の水橋かおりさんは、ゆるキャンでは、リンのお母さん役をやってます。時代の流れを感じますね、ということで。
うん、リンのお母さん可愛いんだよな。
いや、リンのお母さん、もう、ね、あれはもう、DNA がすごいですよ、あそこは。あそこの家庭は、島家は。うん。さあ、ということで、ツイッターでの書き込み、どんどんよろしくお願いします。
お願いします。
はい。そして、先ほども言いましたが、4月16日金曜日、今週ですね、20時から生配信二次元再大社のライブストリームボリューム7がありますんで、こちら、ぜひぜひご視聴よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。で、5月16日には、阿佐ヶ谷ロフト A でライブ二次元再大社の夜の井戸端会議の第2回がありますんで、こちらもチケットは販売中ですので、こちらの方もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ます。
はい。そして、ニコニコチャンネルの、アニメ実況の方も、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
ぜひ。
はい。こちら生配信のアーカイブもすべて見れますんで、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集します。質問のほか、B パートでやってほしい企画、新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったのでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集します。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。そして生配信が近いということで、ノート投げ銭ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第276回二次祭ヘルツ、お相手は井平三平と
ドイチュート
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。
ます。
はい。まあ、今週ですね、もう生配信が。
そうか、
今
週。あ、そうですね。
うん。
飲みましょう。
そうっすね。
ね。
今回
飲んでない、飲んでないこともないか、二人と俺は。
まあ、仕事で飲んでる。この間飲んだしね。はい、ロフト、阿佐ヶ谷ロフト A
ロフトで飲みましたし。松崎ともラジオで飲んでるし。
でしょ、
ね、うん。俺、飲みすぎだな。
そういう意味では。松崎と俺、そういう意味では飲んでないか。
久しく飲んでないか。あ、そうじゃないですか。
うん、
まあ、そうですね。う
ん、ね。
まあ、今回は。
だからまあ、うん、このヘルツの収録で普通に飲みながらやっていいんじゃないですか、うん、そしたら。
あ、ズーム飲み感覚、ね。
あ、ズーム飲み感覚。
それいいな。
うん。一回完全特番でもやってみようか。
いや、もう特番じゃなくて通常会にいいじゃないですか。下手したら。
通常会で飲むの。
まあまあ、うん。いいと思います。
あんまり。
今日たまたま夜収録してるけどさ。
はい。
いつももう昼じゃん。
はいはい。いや、いいですよ、いいですよ。
うん、全然。
はい。
僕は大丈夫
です。君たちは大丈夫なのね。
はい。兄さんが良ければ。
よし。じゃあ、ゴーサイン出しちゃおうか。もう、後輩が言うからな。しょうがないよ、もう。
ちょろいな。